はい。OK っすよ。そう、別に、まあ、かな。
はい。
まあ、いいけど。おっす。
この間、音数が増えたジングルで。なんか耳が痛いって言われて、確かに耳が痛いんだけど。ちょっと今日透明にやったんだけど、どう？耳痛い？
まあ、これで聞く分にはどうってことなの？あと聞いてどうか。ああ
ういやね、多分来週はまた別のジングル考えるんだけど。
あ、そうなの？
一周一周ジングルが違うっていう、ね、そのうち作るかもしれないけど。あの、このオルゴールどうかなと思って、お別れの挨拶にこう、これあの、
じゃあ、オープニングとエンディング作ればいいじゃん。
そうね。あの、アメリカで買ってきた、雑貨で買ってきたね、本型のオルゴールなんですけど。これなんだかわかる？
でしょ？
そう。誰の誕生日だったんでしょ？まあいいや。はい。今週は何回目でしたっけ？
もうよくわかんない
。あ、先週ね、会合の報告をして、会合の報告っていうか、会合を、深夜便として特別番外編でアップしましたが、でその時に第8回と言ったんだけど、もう第8回は、正確には第8回ではなくて、その後の第9回なんだけど、まああれ番外編だから。
はいはいはい。まあ、今日が、でもよしっていうね。
今日が第9回です、
はい。
で、そうか、もう9回もやったんだね。
うん。
大変わず、保坂の話が終わったのか終わってないのかっていうところで。
まあ、とりあえず今日で一区切りになるんじゃないですか。
そうだね。ただ、引き続き問題として考えていかなきゃいけないものはあるんだけれど、
うん、
だってやり残したこともあるからね。でも、うん、そう、この間会合が、それで開かれて、
うん。
うん、懐かしの大学で。
ですね。
何年ぶりに行ったの？
俺何年ぶりだろう。3年 ?2、3年ぶりじゃないかな。
あ、そう。
うん。そうそう。
なんかだいぶ様変わりしてたよね。
まあね。
様変わり
だね。まあね。あ、なんかバージョンアップって感じだよね。
うん。それで、なんで、その、保坂をやってきたかっていうのは、もう、第1回の放送あたりで言ったかなと思うんですけれど、あの、ある、割と濃密な場かな？ちっちゃいといえばちっちゃい、でっかいといえばでっかい。
いや、でかいでしょ？
でかいか。
だってよ、呼ぶメンツがさ、
呼ぶメンツすごいもんね。
すごい。
先生はもう超有名人ばっかだし、
そうそうそう。
前日にテレビで出た人もいるしね。
これってさ、やっぱり。
昨日テレビ出てたよ、この人。
そう、呼ぶ人の名前とか出しちゃまずい。これって。今までで出てきた、こいつがいたよとかいうの。
今まで出てきたっていうのは、その、今まで呼んだ人ってこと？
そうそうそう、呼んだ人とかさ。
ああ、出したらもうすぐバレるけど、あの、この前は、某、副知事。それから、
あとかね。
某、三田宗助。
ああ
。うん。昨日ね、その、三田宗助の、って人が来てたからね。
そう。
これ言えないけど。ほいで、今年はこの後秋に大沢雅治が来るから、あの大沢雅治をやろうっていう話はしてたよね。まだこの放送ではしてないけれど、今後秋にはその大沢雅治の、僕は不可能性の時代ちょっと面白いと思うので、不可能性の時代を読むことになると思います。今後はね、保坂をこれで終えて、
うん、
で、秋に大沢雅治に備えて不可能性の時代あたりを読むと。で、
俺、あれの、
カトテイオンです。
うん、そうそうそう。カトテイオンの時ちょっと面白かったよ。
そう。で、内田達が関係ないところでやったね。
うん。
2回。
ああ、そうだね。あれも一応でもその関係。
その関係にも繋がるんだけど、そこの場の繋がりではあるんだけど、2回ね。で、あとは、柴田元幸、沼野光義。
そう、やったってこと？呼んでやった
ん？やった、うん。
うん、
それから西垣徹。
うん、それはよく来るもんね。
うん。まあ、それから哲学者、鷲田清和とか、内山隆、これ教科書散々載ってるでしょ。1年生で必ず載ってるよね、今、高校総合に。まあ、鷲田清和も載ってるし、西垣徹も載ってるんだけど。
そう、王様差しだって載って
る
けど。
王様差し載ってる。まあ、読んでない人はいないぐらいの話だね。あんまり、こう、も、あの、何、養老孟司とかね、もう、茂木健一郎って誰も呼びきしないけど、養老孟司とか呼んじゃうと、あの、見識が疑われるんで、呼ばないっていう。
ああ、なるほどね。まあ、若干こう、タレント系の学者になっちゃってるかね。
うん。
まあ、内田たすらそんな感じだけどね。
うん。で、我々の、その、本ゼミの方でも昔はね、学会表紙とかね。
へぇ。
いやいや、へぇじゃないわ。あなた中心人物じゃない。高橋源一郎とか、佐藤
明。ああ、佐藤明来てたね。
スーツで来てたからね。
俺な、あれ、電話番号知って、佐藤明の。
電話したの
かな。うん、そう、何度かね、そう。あれしたからね。
まるで金魚の噴火、あ、そんなこと言っちゃいけないね。
うん。
うん。あの、いや、我々がファンの、その旦那さんも、うん、来てね。
そうそうそう、後ろの方でね、見てたね。
あ、来てるんだと思ってね。うん、仲いいなぁ、という
話。いや、仲いいよね、あの、
うん。私のファンがいるんですかとか言ってたよね。
言ってた、言ってた。佐藤明は、あれ、言うこと過激だし、今もなんか自分のブログみたいので、論争してるけど、いろいろ。あの人、いい人だよ。
うん。
電話したとき、ほんといい人だった。うん、そう。もう一人呼んだ。
もう一人呼んだね。
っていう、あの、そう。
その時に対談したね、あの佐藤明を認めた人だよね。
そうそう、あの、あっちはさ、このクソ野郎とか思ってたけど、言わないけどさ、名前はさ。だけど、そう、むしろこう、佐藤明は、ほんとなんか、気使ってくれて、すごかった。なんかもっと。
一般的にはそのクソ野郎の方が有名だけどな。
有名だし、なんか、常識人っぽく見えるけど、ね、佐藤明はあちこちで、ね、なんか、高圧的な態度振りかざしてる感じがあるからさ。でもそうでもないんだよね。逆なんだよね。
それだって誰だっけ？あ、昨日話題にもなった奥泉。
ああ。え、でもだ、俺知らないかな、来た時。
うん、それだいぶ前だからね。
うん。あれでしょ？笠井清と一緒に呼んだんだよね、それね。
うん。あとは、まあそれはもう全然、また今度は国分の話だからね。昨日のは、
うん、
国分とはちょっと違う話で。
うん、そうそうそう。やっぱ問題も違ってたよね。
うん。で、まあ、ある、アカデミズムの狭い、けど、うん、濃密に、あの、狭いけれど、うん、来てるメンツがすごいので、濃密な場ではあるんだけれど、うん、濃密な人ばっか来て。で、なんだっけ、まあ、そうだね。ちょっと講演じゃないんだよね。講演じゃなくて、一応、いわゆる講演会をお呼びして、あの、お話をお伺いするっていいんじゃないんです。発表なんです。
うん。ですね。
そう。例えば教授なら教授自らが発表するという。すごい、あの、で、それをみんなで寄って戦って叩き潰すっていう。本来はそういう場なの。うん。あの、お伺い立てんじゃないの。お前のそれはおかしいよって言って、他のパネリストの先生からこう、喧嘩売られたり。だ かなり昔は怖かったよ。なあなあじゃない。日食外立つも結構あったしね。で、それを、あ、そうそう、でも、武田政治の時にバカな坊さんなんか来てさ、なんか、あの、すごい、あなたの現象がおかしいとかなんか言って、でも、あの、スッとかわしたね。だいたいそこでその人の度量がわかるんだけどさ。
なるほどね。
うん、昨日も武田誠司の話出てたの、それは。
ああ、ちらっと出てたね。
あ、そう。小坂さん自らが言ってたんだけど。
言ってたね。うん、
で、まあ、基本的には普通はその呼ばれたその当人が、 あの、メインで、その人が喋るんだけれど、
うん、
まあ、その前に僕が、あの、ちょっと喋って、ちょっとなんか来たら50分喋ってたって言うんだけどさ。
うん、うん、50分だったと思う。俺もそう思った。
そう。
50分 ?50 分までいかないかもしれない。
でもね、さっきちょっとビデオチラーっと見返したら、50分までやっぱいかない感じだったけどね。
うん、45分くらいじゃん。だと思うね。
みんな大げさに言って50分とか言ってた。うん。でも50分は常識の範囲だって言われてると。あ、つまり30分、40分喋るのに対して50分っていうのは、
うん、
10分終わったら常識な、うん。いや、かなりね、評価高かったよ、俺。
あ、ほんと。
喋りも良かったし、その、スピードも、このペースで行って、最初どうなるのかと思ったけど、スッと途中で飛ばして、で、また最初、最後の方で、またついて、
うん、
うん、と思ったら、またスッと飛ばして、もうやるじゃんとか思って、最後でもやっぱり長かったっつって。だから10分オーバーしたとか言ってたけど。
うん、
でも10分じゃなくて5分オーバーだったんだよ、多分。
そうね。だから最後ね、ちょっと遅かったかな。
そう、だってあの最後の問題難しくてね。
そうそう。だから、言いづらかった。そう、あそこは逆に、そう、問題も難しいし、むしろ、さっと切り上げちゃってもよかったのかなって
思う。うん。さっと切り上げて、本当に後でくだらない質問を封じるために自分で質問しなかったと思ったよね。
うん、そうそう、そう。うん、でも俺も、うん、最初思ってたよりは、結構まとまってたと思う。
ああ、そうだよね。あの、会合の時の、
そう、
初めは何もできてないでしょ。あの後ずっと作ったんだよ。
だからそうそう、ああ、なんだって、問題整理されてんじゃんと思った。
うん、うん。全然レジュメが違ったと思うけど。
そうそう、うん。だから、そう、でも、全然答えてもらえなかったよね。
そう、予想通りね。
そうそう、予想通りだけど、そう、多分答えないだろうなと思ってたけど、そう。
でもね、あの後、その、まあ、いたと思うけど、飲み会の場でもね、その、みんなが、やっぱあれがなかったら、全然みんな喋れなかったし、保坂さんも喋れなかったし、その、結果的にはいろいろ面白かったって、いろいろいろんな人に言われたんだけど、ある一人にはその、すれ違っていくことが、まあ、僕はこう、追い詰めるんだけど、作家は逃げていく。それをまた追い詰めるんだけど、また逃げていく。そのすれ違い自体が、やっぱ面白かったっていう人もいたし、それから、まあ、おじだったけどね、それ。
そう言うだろうなと思った。うん、じゃないのかなって思ったけど、今。
そうなの？そういう。
いや、うん、多分そう。うん、まあ、いや、なんかさ、ちょっと話してるの聞いてて、そうそう、今の感想って、あれじゃないのって思ったよ。うん、
あ、話してるのって、飲み会の時に。
飲み会とその前にちょっとこう、一緒に帰ってる。
ああ、
そう、そう、
そう。そうそうそう。だから、うっちゃられたんだけれど、うっちゃられたことにうろたえずにちゃんと答えたから、すごかったって言ってて、わあ、そうなの、あそこそういうふうに、確かにうっちゃられたじゃん。
うん、そうそうそう。
で、うっちゃられたけど、まあ、それはそれでいいやと思って、違う話に持ってったんだよね。違う話っていうか、小坂さんがその切り返してきたことに乗っかって答えたんだよね。
そうそう。でも、主査のさ、これ名前出していいの？あ、松山か。
主査って言った瞬間だけど、まあ、ちょっと待って、どうしようかな。いや、いいや、
うん。
俺の先生ってことにして。
うん、そうね。そうそうそう。まあ、あの先生はさ、
うん、
やっぱり、
司会ね、司会ね。
そう、司会のね、そう、そうか、司会のね、そう、先生がおっしゃってたように、あれ確かさ、やっぱり二つくらい問題こだわってたよね。
うん。
うん、
まず型ね。
型、そうそうそう、まずそれだよね。もう一つくらいあったと思うんだけど、
うん、西田のとこで引いたね。一つはフレームとかそうだけど、もう一つは、三つだな。もう一つは、その、固有の運動のところね。
作
家自身が言っている作品は、一方で作者が、作者の主体なんてものはない。固有の運動に乗らなきゃ、音楽が聞こえてこないからダメなんだ。っていう話と、でも、 なんかこう、ま、完全に私がいない、各私がいないなんてことはありえない。中継点だっていうふうに言ったけど、ちょっと中継点っていうのはなんかこう、何もしてないのに等しいようなところが、ちょっと強い言い方だけどね。だけど、その、絶えず変更していくことが、その瞬間瞬間では作者の手が介在していくっていうことも言っている。で、そのことの関わりはどうなんだっていうことに関して、言葉を変え、素材を変え、いろいろ我々は突っ込んでいった。っていうのと、もう一つ、あと、他者性を排除した思考なんていうのは本当に可能かっていう問題をこの間の会合でも出したけれど、で、あれを言った時にさ、この司会の人にさ、そんなこと言ってないだろうと最初言われたんだよね。先生。で、確かに、それは分かってんだ。違うことことだって全然言ってんだもん。開くってこと言ってるし、言葉自体他者からの語らいだって言ってんだからさ。だけど、最後の方で、フォローの時かな、もう伝わんなくてもいいやみたいなさ、読みたい人だけ読めばいいやみたいなこともやっぱ言うじゃない。
言ってるね。
で、そう言って、その、やっぱりそこを問題出せばよかったみたいな話になったんだけど、で、飲み会の方でね、小坂さんにさ、その、あなたは、自閉してるって言ったわけじゃないんだけど、その型の問題と、隣のね、他者。隣の他者をどう考えるか。その、私が書くっていうことと、隣の他者がどう考えるのか、そこが全く抜け落ちてる。で、ずっとこの、なんていうの、壊す話だけだよね。うん、小説を壊す話。ばっかりしてて、そこのリアリティだけ言うんだけど、小説がその、いわゆる近代小説の枠組みが解体され、言語というものが解体され、その向こう側に立ち現れてくる何者かのリアリティだけを言って、その隣の他者のことがどう言ってんの？で、そこは端的にこう、拙い言葉でさ、言うと、自閉になっちゃうのかな？他者性を排除したって言い方はちょっとやっぱりきついけれど、本人がさ、もう伝わらなくてもいいかな、みたいな、そう、ポロッと言うように、そういうとこのことになってくるわけだね、問題。だからそこをさ、2回ぐらい聞いた、
うん。そう、聞いた。
最初、何言ってるか全然わかんないんだよね、
そうそうそう。
で、それはいいんだけど、で、違う言い方、まあほとんど同じ言い方だと思うけど、改めてもう一回整理し直して、それを聞いてみても、確信犯じゃなくて本当に分かってない感じをしてる。
うん、そうだね。
本当にそれは、そういう考え方はよく分からない。何言ってるか分からない。
そう。
で、その中にはさ、いや、あれは分かってんだけど、そういう話はしたくないっていうポーズだろって受け取った人もいたみたいなんだけど。
あれ分かってないよ、多分。
うん、そうだよね。
と思った。
分かりたくないとかそういうことじゃない。
じゃないよね。うん、そういう、捉え方をしてない、してないっていうか、うん、そう。多分言ってることがよくわかんないってことだと思う。型のところもさ、でも、うん、あれ結構、あれでも結構追い詰めたよね。
そうね、
特に、
これさ、うん、そのさっき追い詰めてたところちょっと見てたんだけど、僕の方の詳細なレジュメあるんだけど、これどうしようかなと思ってんだよね。アップしない方がいいのかな。ただ、とりあえずその、この場で深夜便でお聞きになってる皆さんは、その、前の会合の話を少し知っていれば、大体どういう話がされたのか、ちょっとはわかると思うんだけど、改めてね、しないと、一体その場で何の話がされたのかわからないので、絞って、言うと、一番討論の中で問題にされたのは、型の問題なん
だ
ね。
だね。これだよね。
そう。つまり、保坂和志という人の小説論は、基本的には言語、既成の言語の、言語観を解体し、言語の限界を指摘することによって、自分という主体性、自分が私の言語を喋ってる、私が喋ってるっていう、確固としたこの枠とか、主体性みたいなのを解体して、その向こうから来る 他者性なり世界それ自体性なりものの手触りを確かめようとして、それがリアリティだと言って小説にそういうものを持ち込もうとする、これ解体する方なんだね。だけどどこまで解体できるのかっていうことが問題になってくるわけだよね。そうすると小説で言うと具体的には手法として同じ問題意識から比喩が特にとりわけこう批判される。比喩っていうのはだいたいこう定型的な表現になっていくね。最初はそうじゃなかったかもしれないけれど、定型的なものに流れていき、形骸化した言葉の使用法、思考法に流れていくわけだよね。そうしたときに世界それ自体が見えなくなる。自分の中にある枠が閉じ込められて、それを逸脱する何かが見えなくなるってことだよね。しかし全部解体しちゃうと何が残るんだ、取っかかりがどこにあるんだ、その話をずーっとしてて、最終的に飲み会のさ、一番最後のとこに、小説っていうのは座ってね、本を開いて読むというこれだけが型だ、これだけあればいいじゃんって言ったんだよね。まあ歩いては読めないし、その長い時間こう向き合ってなきゃいけないってことだよね、っていうことだったと思うけど、こうやって読むって開いて、それだけが型だみたいな。いや、それは
それ違うだろうって思う、ね、
いや、わかる、それ面白いなと思ったけど、でも同時にその型じゃないよなっていう、
そう、でもね、
討論の時には結構追い詰めたんだよ。つまり司会の人が、先生がね、司会の先生が脳の話をした時にかなり考えたんだよ、
う
ん、そう、さんかなり考えて詰まったし、あ、これは相当受け取ったなって。で、自分で落ち着きがないって言ってて、確かに人の話を聞いてるようで聞いてない、聞いてないようで聞いてるんだけど、あの瞬間だけものすごく集中して聞いてたね。で、聞いててかなり受け取って、自分で、何かを、その先を言おうとした。で、出てきたのは、面白かったんだけど、その、型っていうのは模倣じゃないんだ。型を模倣するようにみんな思いがちなんだけど、その模倣ってのは多分比喩が批判された時と同じ意味で批判されてんだと思うんだけど、定型表現っていう意味でね、それはまさに定型でしかない。模倣ってのは身についてない、あれが自然、この型が型として意識されないぐらいまでその自然と身についてなければ型の意味がない。で、それはゼアミも言ってることだっていうふうに司会の人はもう一度先生はまとめて、で、その時に近づいたんだ。で、その後どっかで離れたんだよな。
そうね。まあね、小説の型と、その能の型っていうのはまた全然違うって、いや違うからね。
それからね、その後の方でも言われてたんだけど、ハードな方と、その、見えない、ブロッとした方、だね。つまり、カチッとした方っていうのは見えるよね。それは、小説の枠組みでも何でもそうなんだけど、それと、実際はあるようでないような方ってあるじゃん。見えにくい方。そういうものとの差もあるしからね。ちょっとなかなか。
まあ、難しいとこだけどね。ただ、おそらくこちらの方が言いたかったのは、小説という形式そのもう少し意識的であるべきじゃないのかって単純に言ってしまえばね、ある部分ではってことになんじゃないかとなぁと思ったんでね。
共鳴したのは、でも、いや、最初びっくりしたんだけどさ、みんなにね、これ浮いてるから排除したらって言われた、それでも、最終的に残した、返答について、このアフターカリメの深夜便の第1回か2回で話してるような、返答問題について、それをロシダナの言説がなぜ社会的言説に回収されてしまうのか、っていう問題を、最後おまけとして、 発表しなかったけど。
うん、つけといてね。
つけといたんでね。
そう、そしたらまずそうそう、一番最初にね、
まさかのそこに食いついたんでね。
そう、で、これ誰の意見だ
って。そう、読んでないから多分その前に、小坂さんが待ってる時間に多分読んでたんだと思うんだけど。
そう。で、そう、感染。
そう。そう。誰の意見だと。
そうそうそう。で、そう、あれちょっとビビったよね、そう。
うん、
何言うのか。だからそこでそう完全に試験ですって言ったわけだ。
うん、正直ね。
そうそう。そうそうそう。で、そしたら、うん、だ自分の見解と完全に一致してると。
うん。
ね。
あと、もうその後でもう一回、確か同じことを引用するんだけど、スラッと覚えてたから、そーっと、僕が書いたね、その、ところをもう一度引用するように自分で後で喋ったから、相当その一致したんだと思うんだけど
ね。うん、そうだね。そういきなりだ。だから俺は逆に言うと、あそこって話できるんだったら、もう完全にここにこだわって話しちゃえばいいんじゃないのかなって。
で言ってよ、そしたら。
って思ったんね。だから質問みたいな。まあ結局俺が考えた質問する気はなくて本当は。
うん、
うん。っていうのは、しても多分答えは、こういう風に返ってくるだろうな、ってのが、まあ見えてたから。
これは定型性のこだわりと通ずる問題だ。
通じるね。うん、そう。
まあどういう問題かというと、保坂さんがどこに反応したかというとね、まあ今、深夜便の1回目で話したように、手つかずの辺境っていうのはもうないから。社会的に問題化できるものを偏見と扱うのではなく、我々個々人の内面それぞれが偏見なんだ。社会的な問題に還元し得ない個々人のズレだよね。で、あの時ちょっと言ったのが、ポスコロとか、フェミニズムとか、そういうもので、個々の違和感を語ると、それは政治的レベルの言説で一般化された内面に回収されちゃうわけだよね。なんとかこう簡略化されちゃうわけだよね。だからそういうもので充実されている言語では救いきれないようなものとして、小説だけが、小説を、という枠組みだけが、そういうものをかろうじて語れる言葉を、作り出せんじゃないかみたいな話だね。
そうそう。
あるいはそう出さなきゃいけない。で、そうしたときに、例えばロスジェネ世代、今だとロスジェネ世代の言論人が繰り広げた言説っていうのは、格差問題とか労働問題なんとかいう政治的レベルなものに回収されてしまって、そういうレベルでしか解決を見られない。という言葉の限界があったと。もうここに食いついて、これは誰の意見だ。
うん、そうそうそう。
一般的に認知されてんのかと。
そうそう、あ、そうだ、そう。一般的に認知されてんのかって言ってたね。そう。
うん。
うん、
もう、まず一般的に認知されてますって言うかと思った。いや、ちゃんと言ったけどさ。いや、そうじゃなくて、僕個人の意見だと。
うん、そうそう。
そしたらまさかの、同じ意見ですね。
そうそうそう。でもそう言ってよかったね、あれね。うん、そう。だまあ、うん、同じ意見って言ってたよね。だけど同じ意見だとしても、我々とはアプローチがだいぶそういう意味では違うのかなっていうのをちょっと感じたんでね。
そうね。うん。だ
からそこだよね。で、最後に、ねえ、まあ、先生が、司会の先生が振ったのが、これ名前出していいの？
うん。
西垣徹さん。
うん。
で、
その前の日に四天王邸に出ていらっしゃいました
から。それでやっぱり、俺、ほんと一番、そうだよって思ったのが、やっぱり西垣さんの意見で、そう、うん、そう。やっぱこの人頭いいなって、ほんと、感じたんだけど。
うん。
で、西垣さんがやっぱり問題として挙げてたのは、まあ、とある作家ね。
うん。
これ名前出さない方がいいんだろうけど、
うん、
まあ、薄っぺらだと。
うん。
でて、登場人物、ほんと薄いと、うん。おまけに選択されてる小説の枠組みも。まあね。昭和の初めくらいに書かれたさ、
うん、
科学冒険小説みたいな感じじゃん、ある風、
うん、
そう、くだらないっていうね。 でも、にもかかわらず、まあ、その作家がある部分、意識をしてるのは、それくだらないってのわかってるっていうことだよね。
うん。
逆に言うと、そういう小説しか、そういう小説しかっていうか、そういう薄っぺらな枠組みを再度、なんていうの？こう、出してくるしかないっていうね。そこだ、うん、ある部分でこの作家も絶望してるんだって言ってて、やっぱりすごく、うん、あ、これは、豊坂、まあ、豊坂さんに対する一種の、まあ、問いかけだろうなって思って、批判とまで言わなくても問いかけだよな。だから、その前まで西垣さんが言ってたのは、保坂さんは、ある部分すごくオーソドックスな意見だって言ってたよね。
うん。
それは本当そうで、特に、その会話の部分については非常に感じられて、あれすごく面白かったよね。
うん。
自分会話、を書くときに、その、二人とか出さない。三人、四人出す。っていうのを、まあ、なんていうの？まあ、そういうふうにしてると。
うん。
てか、ちょっと二人だと、非常に直通的な、リニア的な、会話になってしまって、
うん、
つまり、もう、言いたことをベタッとそのまま叩きつけてしまうみたいな。そういうことに、うん、三人四人だったら、どうしてもそこに、まあ、突っ込みが入ったり、あるいは聞いてない奴が出たりっていう形で。うん、
だから、この間会合で話してた、カンバセーションピースの会話シーンの三人が、っていう、ちょっと長々と読み上げたあのシーンだね。
そう。
まあ、その、ちょうど、保坂さんにもそのシーンを挙げて、そこが実はテクニックがあるんですよ。
そう言った。だけど、保坂さんの答えは、
そのまま書けない。
そうなんだよ。そうなる。
そのまま書けないんだって。
そうだから。
だってさ、型に回収されずに、その型から、つまり、そのまま書こうと思ったら、普通の人は、型にはまっちゃうわけだよね。
うん。
だそこの型を外して、型にはまらないように、そのまま書くってのは、相当大きいことで、なんか技術か腕力か、それこそ枠がいるのか。で、そこはさ、最初、一番最初に、僕に答えていったことが、それぞれのズレが、みんな、それはみんな持ってんのに、書こうとすると、語ろうとすると、ほんのいろんな面白い話がつまんなくなっちゃうんだって。あそこも面白かった。
そう、そこだよね。そう、俺もそうだと思ったね。だから、そこすごい面白くて、で、だけど、やっぱり一つ、そう、一つじゃない、二つ問題があるのは、一つは今、そう、あなたが言ったように、それは技術があるでしょうっていう問題だよね。
うん。
だけどもう一つは、仮に、そう、確かに現実の会話はそうなってて、そこに耳を澄ませ、丹念にそれを描こうとすればいいんだって言ったときに、いや、そうじゃないんじゃないか、っていう議論だよね。多分西垣さんが言おうとしてたのもそこで、むしろ現実の人間はもっと薄っぺらなリニアな会話してる可能性はあるよね。俺はやっぱりそこが結構大きくて、だから、まあ、飲み会の席でちょっと言ったように、現実がある種の、その漫才的な、ツッコミ、ノリツッコミとかそういうのを踏まえた、漫才のやりとりのような会話をしたり、あるいは、ドラマ的なやりとりをしたり、誰かに聞かれること前提とした会話を成立させてしまっていたり、あれはもっと全然別で、そもそも例えば、ネットゲームばかり興じてる人間なんかは、そもそも3人で会話したりしない。あるいは会話っていうものが、
そう、ギャロンとしてはね。
うん、引きこもりとかしない。あるいは、そうじゃなくて、携帯を通じてしか、 あまり喋ったりしないとか、メールとかで済まされず、つまり、恋空的な世界の方がリアルであったりするっていう人たちも増えてる。だから、ああいうその、リアリティっていうのが、
でもさ、でもさ、
うん、
それはね、例えばその比喩が批判されたように、そっちもリアルを感じるけれど、哲学で、全部同じとこに行くんだよね。その言語の向こう側とかさ、もの自体とか、レアリティとか、そういうものがあるってことをなすとか、みんな同じとこに行くんだけど、そこに一つ、そこを人間の奥底にある真実とか、世界の本当の真実、実相を見届けるためには、そうしたとこにリアリティを感じる道筋を考えないとダメなんだみたいな話があったときに、日常現実の近くではそれは捉えられないけれど、その枠組みの向こうに、人間が近くするその枠組みの向こうにそういうものの広がりがあるってことが、やっぱり、それは人間が生きている以上、そこがリアリティの源泉である。っていうのは変わらないわけだよ。どんなにそういう定型的な人間が増えても。だから、そうであるべきだし、そうであるべきっていうのは、うん、何か本当の事柄の、真相を、実相を見るためには、そういう通常近くね、いかに定型的に人間が増えようと、そこから逸脱するものがあるってことを認識 していくべきだし、で、その現実、その、世界のありは変わらないんだから、その破れる瞬間、その定型的に人間がどんだけ増えようと、それが破けたり見えたりする瞬間が絶対あるんですね。
そうそうそう。
だからそしたら常にそこが最大の根源、リアリティの根源になっていくでしょ。
いや、だから俺はそこを問いたかったんだよね、むしろね。で、だけど、やっぱり、その、現代の困難は、なんていうのかな。つまり、補佐家的な西脇さんが言うんであれば、オーソドックスなアプローチによって、その根源的なところへ届くのかっていうのが、難しくなってんじゃないかっていうことだよね。
うん。
俺が感じたのは、ね。だから、なんていうのかな、その、うん、ある部分ではさ、保坂さんの言うのは、結構、ほんとオーソドックスだと思うわけ。現実を見てみろよって言ってるんだもん。現実を見てみればこうなってるだろう。そのまま書けよって言ってるけど、でも、その方法によって、届かなくなって、ってるところに小説の困難があるんじゃないのか、うん、っていうことだよね。そう。だからこれはもう近代小説の始まりから語られてきたことじゃないかと思うんだけど、その写実っていうことだよね。
うんうん。
ね。だけどその写実っていう方法が果たしてどこまで、機能し得るのか。小説としてね、機能し得るのか、その奥底に届く言葉になり、なっていくのかっていうところが、特に現代疑わしくなってるんじゃないのか。だからこそ、物語の枠組み、小説の枠組みに対して、もっと意識的であるべきなのではないかっていうことを俺は、なんか西垣さんは言おうとしてんじゃないのかなって思ったのね。
ある意味でやっぱりどんどんバカになってって、どんどん実相から遠ざかるような人間世界になってるってことがあるとしたら、小説それ自体はなくならないけど、更新はあり得るよね、やっぱりね。
うん、
だから何がしかのね、枠かなんかわかんないけど。
だからさ、折しもさ、今日は、太宰治、生誕100年の日ですよ。
うん、昨日もその話です
よね。そう。で、俺実は人間失格読み返しててさ、そう。あのね、全然共感できなくなってる。 そう。なんだよ、こいつとか思うようになってね。あれ、高校の時読んだと、いや、これ俺だよって思う。
さっきあれだよ、なんか NHK のニュースでさ、中央大出た、修士で出てた、木村彩子って言ったじゃない、モデルの、綺麗な人。あの人が、まあ、太宰のファンで、はい、まあ、ますますこうね。まあ、渡辺さんも返したけど、ますますこう、太宰の存在がこう、でかくなってる。なんつって、今のさ、それこそ高校生にしても、まあ高校生だからこそかもしれないけど、中高生だからだね。あの世代にますます全然受け入れられてるって。
まあだから中高生に受け入れられるのすごいわかる。そうだと思うよ。でも、30過ぎたおっさんはさ、やっぱちょっと、これは一種の端かだよなって思うね。
だからそういう3、40代以降になると中期になるんじゃない？
そうね。でも、優れてってるって思ったのね。本当思ったよね。ダーザイコはやっぱ、天才的だな。だから、うん、あれはさ、キャラを生きてるでしょ、
うん、
そう。で、そういう意味では、すごい現代的なんだよ。
うん。うん、
そう。キャラを生きてる。だから、太宰の作品に出てくる人たちの会話は、なんか気取ってる。で、しかも太宰はよくわかってる、それ。気取った会話をしてるってのわかってて、うん、なんか、嘘の会話だ。上滑りしてる会話だっていうのを、もう理解した上で、それをなんか畳みかけてるっていうところがで、
うん、
そう、なんかだからさ、別に時代はある部分では関係ないっていうかさ、
うん、
そうなわけですよ。だけど、いや、だからこそっていうのかな、太宰はさ、初期は特にそうだけど、すごい枠組みに、その意識的な作家でしょ？道化の花とかさ、虚構の方向とかさ。うん、
なんか
お
聞こえてきたんですけど。
ああ、じゃあ、そろそろしますか？
迫ってきたので、締めに入りますか？
そう、というわけで、俺は、そう、ある種の小説の枠組みに、意識的であるということが、まあ、大事じゃないかと。そこを、保坂和志には問いたかったというわけでございました。
なんかその話でもいいんだけれど、飲み会の時でも、その僕の発表その時でもいいんだけど、言い残した、拾い残したことあるかな。まあ結構あるよね。
いや、ただ俺ね、これこのことは聞いても多分すれ違うだけだ。
あ、いやいやいや、この放送で言っとかなきゃいけないこと。サブは、
あ、それは、ないかな、俺。
なんか、ハブさんの実際あったら、エレベーターの中で見かけたら、本当に、本当に光が出てただっけ？
そうそう、五光が差してたみたいな。そうそうそう。あそこに関しては、まあ、正直、そう、あんまり質問なかったから、まあ、くだらない質問でもしとこうと思って。そうそうそう。一番思いついた中で、一番どうでもいい質問しようと思って。そうそうそう。
何、その、急に変えたよね。
そうそう、変えたの。
はい、その前はあれでしょ、その、今の話のとことを聞こうと思ったんでしょ。
うん、そうそうそうそう。そうそうそう。ということで。
うん。そうですね。じゃあ。
それじゃあ。
あと何分残ってんの？
あとね、いや、結構残ってるよ。
ん？何分？
10分くらい残ってんじゃん？わかんないけど。45分ですからね、一応。ただ、まあ、一応、たもんで、はい。
じゃあちょっと待って、次の曲はいいか。これでまあ一応、やめてしまうので、やめてしまうのでって、来週また話すかもしれないけど、気が向いたら。でも、その、最終的にまとめると、あの人は変な人だって。
確かに。
本人がすごい面白いってことだね。 だって話うまいもん。やっぱり、あの、エッセイにしろ、何しろ、どっちらかってんだよ。
うん。
どちらかってんだけど、話もどちらかってんだけど、瞬間瞬間面白くてさ、別に、その小説で俺がその感想言ったように、あの、話を聞くのもつまんないからやめようと思わない。
うん。
なんかずっと面白いから聞いてようかな、つってさ。そう。話し方がやっぱ上手いのかな。いや、あれは、キャラだよね。
そうね。
あの人の持ってる、なんだろうね。東京人じゃない感じだな。やっぱり。
いや、山梨、甲州人。
甲州人。それでさ、あの、ちゃんと飲み会でさ、この放送でどっかで話したけどさ、あの人はそれはともかくが小説でもエッセイでもいいんだっていうことさ、本人に言ったよね。
うん、
そしたら、それはともかくはやめようと思
って、うん、言ってたね。
だけど、それはともかくっていうのも使わないようなそれはともかくがあるような小説を書こうと思って、なんかわけのわかんないこと返されたんだけど、まあ要するに、それはともかくっていう言葉はもう使わないけれど、でもそういうスタイルはこれからも続けていくっていうことだよね。で、今後の、その、ちょっと期待するんだけど、もう小説論書かないっていうね。でみんながさ、度肝を抜くような、どうしちゃったのっていうようなものをやってきたみたいなね。
うん。
だから、どんなものが出てくるのか。
うん、確かにね。
ということで。
というところで。
では、まあ、全然あの、出された問題がどういうふうに展開し、どういうふうに答えられたのか、この話は紹介できなかったですが。
はい。
まあ、
はい。
まあ、全部は紹介できないので、こんなところで。
はいはい。
今週は、お別れいたしたいと思います。
はい、どうも。ということで、お疲れ様でした。
なんか